皆さんおはようございます。台風の影響もあったでしょうか。いつもは見ないようなこの雲の厚みといいますか、雲の形を見ることができました。暑い日が続きますけれども、コロナ禍にあって皆さんの歩みが日々守られますように。特にこの ご高齢の方々や子どもたち、継続してこられている方々、久しぶりの方々の上にも主の守りと支えがありますようにとお祈りしたいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思います。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ心から賛美いたします。早くも8月の第2の主の日の礼拝日を迎えることができました。日々暑い中にありますけれども、一人一人が支えられ守られて、こうして日曜日の朝、主の日の礼拝日を私たちにお与えくださって、敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めてこの場に集ってこられた方々とともに、あなたを礼拝することのできるこの恵みのひとときをありがとうございます。こうして毎週私たちが集まり礼拝を捧げることができるのも、あなたの愛する御子イエス・キリストが私たち全人類のために十字架にかかってくださり、死んで葬られ、そして蘇られたその大いなる御業の上であることを覚えて心から感謝いたします。この礼拝に先立ってすでに教会学校も行われました。今この教会にも子どもたちが与えられていることをありがとうございます。さらに子どもたち一人一人の上に、特にこの夏休み中も神様の守りがありますように、そして建てられております教会学校の先生方のその働きを主が豊かに用いてください。今日の午後も坂による交わりが、祈りがありますが、この8月のさまざまな行事や予定も主の御手の中にあって行われますように、そして一つ一つを通してあなたに栄光をお返しする時としてください。依然としてこのコロナ禍にありますけれども、地域の諸教会の歩みの上に、また全世界にある主にある諸教会の歩みを祝し、今日の礼拝時間をことにしますけれども、礼拝をあなたが導いてくださいますようによろしくお願いいたします。この国分寺の町にもあなたを信じる群れが起こされ、一つところに集まる群れがあることを覚えてありがとうございます。さらにこの地域のために祈る祈りを私たちに与えてくださるとともに、この地域に住む方々が生きる誠の神様に対する植え替わき、神様に対する求めがいよいよさらに与えられてまいりますようによろしくお願いいたします。こうして私たちは見舞いに出ております。語る者も聞く方々もともに、あなたの御言葉によってこの新しい1週間、そしてこの8月の残された日々、これからの信仰生活も歩んでいくことができるよう導いてください。すべてのことを追いだねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週は第2コリントの5章から11節までを開きました。特に教会の中で罪を犯した人に対する対応のアドバイスが書かれていました。その人が深い悲しみに押しつぶされてしまうことがないように、特にその人を許し慰めてあげなさいと、パウルはこの許しと慰めを語ったのです。特に許しというものについては、この聖書全体から理解する必要があります。考えてみますと、神様の許しは神様の愛する御子イエス様のこの十字架の尊い死という大きな犠牲が支払われました。罪人が自動的にこの救われるのではなく、罪が許されるのではなく、人は聖霊によって罪を許されて、その罪を示されて、その罪を認めます。そしてその罪を悔い改めること、神様に立ち返ること、あるいはこの方向転換することによって、初めて神様の尊いこの御救いをいただくことができるわけです。また私たちは信仰生活を送る中で、この許しというものを実践していくわけですが、このキリストの御前において許す際にも、やはりこの聖霊なる神様の助けが必要ですし、許すことによって主にあるこの愛と交わりが 回復して回復されていくわけであります。エペソ書4章32節は先週も少し引用いたしましたが、神様がキリストにおいて私たちを許してくださったように、私たちも互いに許し合うということは、この私たちの信仰生活におけるこの継続した課題、継続したテーマの一つではないかと思います。早速12節と13節今日のところに入っていきたいと思います。私がキリストの福音を伝えるためにトロアスに行った時、主は私のために門を開いておられましたが、私は兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがありませんでした。それで人々に別れを告げてマケドニアに向けて出発しましたとあります。以前皆様にお渡しした地図を見ていただきますと、トロアスというのはこの小アジアの今のトルコにある港町でありました。この辺りにあります。パウロはキリストの福音を伝えるためにこのエペソからトロアスに行きました。そしてこのトロアスで兄弟テトスと会うつもりでいました。トロアスという町に福音を伝えるために向かった際に、神様によって主によってこの門が開かれました。この町への門が開かれ、そして町に入ることができたということだけでなく、この町にいる人々のこの心の門をも主なる神様が開いてくださっておられたということです。そこでの伝道の後、マケドニア地方に行きました。マケドニアというのは町の名前というよりもこの地域の名前、地方の名前であります。13節を見ていただきますと、パウロには不安がありました。心に安らぎがないまま人々に別れを告げてマケドニア地方に出発したとパウロは書いています。パウロに安らぎがなかったのは、パウロがこのテトスに会うことができなかったということ、そしてコリントの教会のクリスチャンたちのことがやはりこの気になっていたからでありました。つまりパウロはこのエペソにおいてかつてですね、かつてコリントの教会に涙ながらの手紙を書きました。コリントの教会はその手紙を受け取って、その手紙をどう思ったのか、感じたのか、どのように反応したのかということは、その手紙を届けた、テトスにしかその時点では分かりません。その手紙には大変厳しい内容が書いてありました。パウロはこの厳しく手紙の中で叱ったことによって、コリントの教会はパウロのことを拒絶してしまったのではないか、あるいはその手紙を届けたテトスさんをも拒絶してしまったのではないだろうか、そう考えたのかもしれません。その手紙はパウロにとってはコリントの教会がどのような反応を示すのか、気がかりであったようです。ですからパウロにとってコリントの教会のクリスチャンたちはこのそれほど大切であった心を配っていたということです。パウロのこの不安、安らぎがないことは私たちも少なからず想像できるのではないでしょうか。パウロはその不安を抱えたままトロアスの町を出発しました。神様の確かな導きを信じているパウロであっても、このように教会の人々との関係ですね、特にパウロにとってはコリントの教会のクリスチャンたちとの関係、兄弟姉妹との関わりのことが心配になり気がかりになりました。気が気ではなかったわけです。私たちも自分の言葉が相手にどのように届いたのかと悩むことがあるかもしれません。書いた手紙とか送ったメールがきちんと伝わっただろうかと考えることもあります。時々この文字にしてこの相手に意思表示をした時ですね、それがきちんと伝わらないということもあるかもしれません。特に厳しい言葉を今日コリントの教会のこのクリスチャンたちに、兄弟姉妹にパウロは書き送ったわけですが、私たちもこの日々の生活の中で厳しい言葉を教会の兄弟姉妹やあるいはこの家族にぶつけてしまったときに、私たちはその人との関係が 気になってしまうことがあります。その時パウロと同じように不安になってしまうわけです。マケドニア地方に渡ってからパウロは実際にテトスと出会うことになりました。テトスの報告によりますと、パウロが書いたこの手紙によってコリントの教会の人々がパウロの心を正しく理解し、問題を起こした人たちもこの悔い改めて、コリントの教会の人々が愛を持ってその人を受け入れることができたというものでありました。パウロはそうしてくださった神様をこの後の第2コリントの7章の6節を見ますと、気落ちした者を慰めてくださる神としてパウロは告白していることがわかります。パウロにとってはその導きとその報告が嬉しいことでありました。実際にこのコリントの教会のクリスチャンたちがパウロの手紙を読んで、パウロの言葉を真剣に聞いて、悲しんだけれども本当の意味で悔い改めたこと、コリントの教会のパウロに対する熱意を知らされて喜んでいること、パウロを慕うコリントの教会の姿などがこの後の今少し引用いたしました第2コリント7章全体に書かれています。7章の一部は以前にも引用しましたが、詳しいことはまたこの第2コリント7章に入ってからご一緒に確認させていただきたいと願っています。そして14節をご覧ください。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいますとあります。パウロはまずこの14節の冒頭で、しかし神に感謝しますと述べました。神様へのパウロの感謝は、すぐ前のマケドニア地方に導いてくださったことだけではありません。もっとですね、この根本的な神様の導きについての感謝を指しています。もちろん マケドニア地方への導きも、パウロの全生涯においての導きも、そして私たちに当てはめるならば私たちへの導きも、この根本的な導きとつながってきます。その根本的な導きというのは、パウロが14節で語っているキリストによる凱旋の行列です。パウロはこの14節から17節で、この自分が、この自分自身が使徒として召されたこの使徒職の重さといいますか、この重要性を語っています。当時のローマ軍の凱旋の行列を念頭において書き記しているということです。当時はこの戦いに勝利した将軍とか兵士たちが多くのこの戦利品やこの捕虜たちを引き連れてローマに帰ってきたと言われます。そして町のあちらこちらで香がたかれ、その行列というものは良い香りに包まれていたと言われます。ここにこのキリストによる凱旋の行列とあります。凱旋の行列ということは、当然そこにはこの勝利があったということを表しています。第3版の聖書ではキリストによる勝利の行列となっています。それではキリストは何に対して勝利されたのかと申しますと、それはこの神の敵であるサタンであり、サタンが支配するこの世と言えます。イエス様はサタンをご自分の死によって無力なものとされました。そしてイエス様はご自身がすでに世に勝ったということをヨハネ16章33節で語られました。さらにイエス様はこの罪に勝利され、罪を克服されました。そしてそのサタンと罪の支配の中にあった私たちが、イエス様によってこのある意味この囚われの身、捕虜となったわけです。ですからパウロはその捕虜のことを、この別の言い方をするならば、救われたものとして理解しています。人たちはイエス様によるこの恵みの勝利の捕虜として、イエス様の素晴らしさを人々に示し続けました。神様はそのようなこのキリストによる凱旋の行列にこのパウロたちを 加えてくださったばかりでなく、当時の信仰者たち、コリントの教会のクリスチャンたちも含めて、そして私たちもその来世の行列に連なるものとしてくださいました。そのような凱旋の行列をこの念頭に置きながら、頭に置きながら、パウロはこの福音宣教をする者のこの務めを書き記しています。私たちはこの世を歩む時も、兄弟姉妹家族友人と歩む時にも、この伝道を進めていく際にも、困難なこの道のりを歩む時も、どのような時でも、いつでもキリストによる凱旋の行列、キリストによる勝利の行列に連ならせていただき、今歩ませていただいているわけです。開けませんけれども、コロサイ人への手紙2章の15節でも同じようなことが、同じ内容のことが書かれていますので、後でまた開いていただきたいと思います。それでは、神様はどのようにして私たちをこのキリストによる凱旋の行列に連なるものとしてくださったのか、加えてくださったのか。それはかつては神様を知らずに神様に敵対していた私たちでありましたが、今はイエス様によってこの捕らえられ、凱旋の行列に加わるものとされたということです。パウロ自身のことを考えてもよくわかるかと思います。かつてのパウロは、サウロであった時でありますけれども、キリストの教会を迫害するものでありました。しかしそのようなパウロに栄光のイエス様は直接現れてくださったということは、何度もお話ししている通りです。パウロはイエス様によって捕らえられ、彼はキリストの捕虜とされたのです。捕虜と言いますとマイナスイメージしかありませんけれども、イエス様によって捕らえられたわけです。そしてイエス様はそのパウロをこのご自身のご自分の皆を伝えるものとしてくださいました。このように神様は私たちをこのキリストの捕虜としてくださり、さらにはこのイエス様の兵士、キリストの兵士としてくださっておられます。そしてキリストによる凱旋の行列にこの加わっもの、連なるものとしてくださいました。私たちのこの日々の生活の歩み、教会全体の歩みは、このところの言葉を借りるならば、このキリストによる凱旋の行列に連なっている、加わっている歩みであると言えます。今回は日本でのオリンピック・パラリンピックが開かれていますので、まだコロナ禍にありますので、そうするかどうかは分かりませんけれども、大きな大会などが外国で行われますと、帰国した時にですね、何か素晴らしい結果やこの成績を残して帰国しますと、アスリートたちはこのバスの窓からですね、あるいはオープンカーといいますか、あるいは上がオープンになっているトラックといいますか、そこに乗って沿道に詰まっている大勢の人たちに向かって手を振ります。少し状況は背景も違うわけですが、凱旋の行列にこの車やバスが何台もつながっているのをイメージしていただければなお理解が深まるかと思います。そしてそのような私たちの歩みを通して、この神様がなさっておられることが14節の後半に書かれていることです。もう一度14節の後半を見ていただきたいと思います。私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいますとあります。イエス様によって、キリストによって捕らえられ、キリストの捕虜とされ、ある意味このキリストの兵士とされた私たちを通して、神様はキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。キリストを知る知識の香りとは、単なるこの知的な知識ではなく、パウロはこのフィリピ書3章8節で書いていますように、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っています。 私はキリストの故に全てを失いましたが、それらは塵悪汰だと考えていますと書いていることです。エペソ書にもそのような、知識のことについて書かれているわけですが、この後の15節にはコリントの教会のクリスチャンたちがキリストの香りであると書かれています。そのキリストの香りを、キリストを知る知識の香りを、私たちは自分の力でその醸し出すことができます。この14節の後半で私たちが一番注目したいことは、このキリストを知る知識の香りを放つのは、この私たちがすることではなく、この神様がそのことをしてくださるということですね。もう一度14節を確認したいと思います。14節を見ていただけますでしょうか。しかし神様、神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいますとあります。神はいつでも至るところで放ってくださいますとありますように、まあ、主権といいますか、主体は神様にあるということであって、私たちが頑張って努力して一生懸命にキリストを知る知識の代わりを放つのではないということですね。皆さん少し安心されたでしょうか。私たちは自分がこのキリストを知る知識の代わりを放つのではなく、神様ご自身がそれを放ってくださるということですね。何か自分の品性が整えられて十分にクリスチャンとして成熟できたからそうすることができるわけではありません。あるいは信仰熱心に礼儀正しく聖書の教えをしっかりと守ることによってキリストを知る知識の香りを放つとなればそれは逆に私たちにとって重荷となってしまいます。あくまでもそれをなさるのはこの神様であるということですね。しかも神様が放ってくださることですけれども、至るところで放ってくださいますとありますが、これからですね、これから将来キリストの香り、キリストを知る知識の香りを神様が放ってくださるでしょうということではなく、今すでにその香りを放ってくださっておられるということ、そしてこれからもそうしてくださいますという意味合いがあるということに心を留めたいと思います。細かいことかもしれませんが、これはとても大切なことですね。キリストを知る知識の香りを放つのは私たちではなく神様であるということ、しかもこれからその香りを放ってくださるのではなく、今すでに放っていてくださっておられる、そしてこれからもそうしてくださるということを、このところで私たちは抑えたいと思います。しかも修法を見ていただきますと、今日のこのメッセージの後に私たちは教会福音賛美歌の55番を賛美いたしますが、皆さんと少し開きたいと思います。賛美歌の55番を見ていただけますでしょうか。シャロンの花の2番を見ていただけますでしょうか。55番ですね。55番の、歌の賛美の2番ですね。こうあります。シャロンの花、イエス君よ、長香り放ちたまえとあります。これもこの私たちはキリストの香りを放ちますという賛美ではなく、イエス君よは長、香り放ちたまえ、あなたの香りを放ってくださいと書かれている通りです。まあ、2番だけでなく1番3番4番もですね、内容は違いますが、イエス様あなたがそうなさってくださいとこのように賛美していることに気づくかと思います。ですから次歌うときにも心を込めて意味をかみしめながら賛美したいと思います。私たちは御言葉を読むときに何かこのプレッシャーを感じることがあるかもしれません。聖書には多くの命令や勧めがあります。これのことをしなさい、こうしなさい、ああしなさいという聖書の命令といいますか、勧めがたくさん書かれているわけです。私たちはそれを読みますと、果たして自分にはそうすることができるだろうか、なかなかできない、 いや全くできない、できない自分にがっかりしましてしまうことがないでしょうか。しかし聖書に勧められていること、命じられていることの多くはですね、全てではありませんけれども、これから頑張ってそうしなさいということではなく、このすでに行っていることを、すでにしていることをこれからもそうし続けなさいという、この意味合いの勧めやこの命令が多いということですね。例えばすでにお話ししましたように、第一コリントの14章の一節の前半に、愛を追い求めなさいというのは、これまでしていなかったので、では、愛を追い求めなさいというのではなく、愛を追い求め続けなさいということですね。これまでもしてきたようにそうしてくださいということであります。探しなさい、求めなさいというのも、探し続けなさい、求め続けなさい、叩き続けなさいという、その継続の意味があるということ、皆さんはすでにご理解しておられることと思います。2章の方にまた戻りますが、15節をご覧ください。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのですとあります。大聖の行列の例えから、今度は15節では神様に捧げられたかぐわしいキリストの香りについて書かれています。旧約聖書のレビ記などを読みますと、一章ですね、全焼の捧げ物を主に捧げるなだめの捧げ物が書かれています。煙とともに香ばしい香りが天へと昇っていくものでありました。そのような全焼の捧げ物がこのキリストの贖いを指しているのに対して、パウロは今度はですね、私たちは神に捧げられたかぐわしいキリストの香りですと書きました。パウロはこの福音宣教をする者たちが神様の御前にかぐわしい香りであって、この福音宣教を通してキリストのかぐわしい香りを放たれていくということであります。しかも神に捧げられたこのかぐわしい香りは、救われる人たちにとっても、滅びに至る人たちにとっても、かぐわしいキリストの香りであります。救いの道をたどる人とは、イエス・キリストを自分の救い主として信じて神様の尊い御救いに預かる人たちのことです。その一方で、この滅びる人々、滅びの道をたどる人は、イエス・キリストを信じないで拒み自分の罪の上に滅びる人たちのことを指しているわけです。イエス様の福音を述べ伝えた結果、この人がですね、この永遠の命か、あるいはこの永遠の滅びへと分かれてしまうとするならば、この働き、務めは大変重要であるということが分かります。パウロはそのことについて、この次の16節でこう書いています。16節をご覧ください。滅びる人々にとっては、死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか、このように問いかけています。16節はこの15節とつながっております。私たちを通して伝えられるキリストの福音は、信じても信じなくても良い知らせではありません。罪を悔い改め、イエス・キリストを救い主として信じることによって、神様の恵みによって救われるということ。しかし自分の罪を認めず、悔い改めず、イエス・キリストのその御業を拒むならば、自分の罪の上に滅びるという厳粛な事実を私たちは告げるわけですね。イエス様の福音、キリストの福音は、この人々を究極的には救いか、そして滅びかには分ける決定的なものであります。ですからパウロは、このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうかと問いかけているわけです。開きませんけれども、ピリピ書3章の18節と19節を読みますと、多くの人たちが この十字架の敵として歩んでいるということ、その人たちの最後は滅びであるということをパウルはフィリピの教会のクリスチャンたちに対して涙ながらにその事実を厳粛に語っています。まあ、そこでもですね、涙ながらにその事実を語っていることが書かれています。そして皆さんがご存知のようにこのフィリピ書3章18節19節の後の20節21節は皆さんがよくご存知の私たちの国籍は天にあること、キリストはご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださるという素晴らしい約束が書かれてあるということですね。今引用しましたフィリピ書3章の18節と19節には厳粛な現実と事実が書かれています。しかしそれで終わることなく、その後の3章20節21節では神様の確かな約束が書かれているということですね。ですからまたお家に帰られてフィリピ書の3章18節から21節までを通して読んでいただけますと、神様の深いその御業を見ることができるわけです。また16節に戻っていただきたいと思いますが、16節の最後のパウロの問いかけである、このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうかに対するその答えは何でしょうか。同じ第2コリントの3章の5節を見ていただきますとこうあります。何かを自分が成したことだと考える資格は私たち自身にはありません。私たちの資格は神から与えられるものですとあります。このような務めにふさわしい人は本来ならばいませんが、こう読む限りパウロたちであり、広くはコリントの教会のクリスチャンたちであり、私たちをも含むことができるわけです。パウロは自分がその務めに十分にふさわしいと認められたので使徒になったのではありませんでした。パウロはですね、皆さんのご一緒に開きたいと思いますが、同じ第2コリントの1章の1節を見ていただけますでしょうか。彼が使徒となったのはどういうことによってなったのかということですが、こうあります。第2コリントの1章1節です。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロとあります。神様の御心によってキリストイエスの使徒となったパウロです。同じように第一コリントの1章の1節を見ていただけますでしょうか。第一コリントの最初のところです。同じような表現ですが、神の御心によりキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステニからとありますように、あくまでも神様の一方的な御心と召しによることでありました。しかもそのような使徒と呼ばれるに値しなかったパウロが神様の恵みによってこの今の私になりましたと第一コリントの15章9節10節で書いているわけですね。皆さんと開きたいと思いますが、第一コリントの15章の9節と10節をご覧いただきたいと思います。こうあります。349ページになります。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にやった神の恵みなのですがとあります。神様の恵みによって今のパウロ自分になったことを告白し、神様の恵みによる働きをここで書いています。そしてもう一度第2コリントの2章の方に戻っていただきたいと思いますが、2章の17節をご覧ください。パウロはそのような大切なことをきちんと理解し分けまえていた頃こそ、この17節で次のように述べております。私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして神の御前でキリストにあって 語るのですとあります。多くの人たちとここに書かれています。パウロを非難していたこの偽人たちのことを指していると考えられるわけですね。この後の第二コリントの10章から13章などを読んでいきますと、そのような彼らが出てまいります。彼らは自分たちのこの利益のために、利益を得るために神の言葉を語っておりました。聞く人が喜ぶように神の言葉を薄めて語っていたわけであります。それはこの現代にも当てはまることです。しかしパウロはこのイエス様の使徒として、キリストの使徒として神の言葉をこの誠実に、しかも大胆に、神様から使わされたものとして神の御前で、しかもキリストにあって語ったとここに告白しています。書いています。神様の言葉にこの付け出しをすることや差し引いたりしてはならないことが聖書そのものに書かれているわけです。箴言30章とか黙示録の最後の22章などを読みますと、そのことが書かれています。しかもガラテヤ書1章を読みますと、他の福音を述べ伝えるならば、それはもはや福音ではありませんが、もし他の福音を述べ伝えるならばその人は呪われたものとさえなる、呪われよとさえガラテヤ書1章は書いているわけです。しかも開けませんけれども、第二テモテ4章でもパウルはこのテモテに対して励ましとともにこの警告の言葉を書いています。それはこの偽教師のこととかですね、書いています。後でまた開いていただきたいと思いますが、パウロたちはこの自分たちに与えられた立場と働きをよく分けまえ、それを厳粛に受け止めておりました。最後になりますけれども、私たちは事実今このキリストによる凱旋の行列に加えられたお互いであります。そして神様はキリスト、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださっておられます。私たち自身が、コリントの教会のクリスチャンたち自身がすでにキリストの香りであるということです。私たちはいかがでしょうか、どうでしょうか。語る言葉やこの生き方を通して生きておられるこのイエス様を明かしさせていただくわけですね。そのためにはまず私たちがこの今も生きておられるイエス様に目を注ぎ、心を注ぎ、そして私たちに語りかけてくださる生きたこの御言葉によって、歩ませていただく、そして養われていく中で神様が豊かに私たちを用いてくださることを期待し祈っていきたいと思います。私たちのようなかつて、神様を知らずにですね、さまよっていたお互いでありましたけれども、どのような過去を私たちが持っていたのか、神様を信じる前の私たちの姿ですね、そしてイエス様に出会うことによってどのように変えられたのか、立場が変えられて今の私になったのかということを思い巡らして、主に感謝を捧げ、共に新しい1週間の歩み、そしてこの8月の日々の歩みを共に歩ませていただきたいと願うわけです。皆さんと最後にご一緒に、この2章のところをお読みして終わりたいと思います。2章の14節をお開きください。そこをお読みして、最後にお祈りしたいと思います。ではよろしいでしょうか。3、はい。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。お祈りを待っております。神様、ありがとうございます。こうして共に今朝この箇所を開くことができました。私たちは神様の恵みと憐れみのうちに尊い御救いに預かり、そして今の与えられた信仰生活も神様の恵みと憐れみのうちに日々 送らせていただいているお互いであります。かつては神様を知らずに神様に敵対してさまよっているものでありました。しかしこのようなものにあなたは目を留めて、イエス・キリストの尊い十字架の贖いによって私たちを救い出してくださり、キリストにある凱旋の行列に私たちを加えてくださったその恵みを覚えてありがとうございます。今はキリストのしもべとして、そして神様の子供としてこの世にあって信仰生活を歩むものであります。この世にあって私たちはさまざまな戦いを経験いたします。困難も苦しみも日々経験いたします。しかしそのような時にあなたは私たちの心のすべてをご存知であられ、その悩みさえも主はすべて知っておられるお方です。すぐに答えがあなたからいただけなかったとしても、主は最善をなしてくださることを信じて私たちの信仰を強め励ましてください。そして私たちもあなたの与えてくださった御言葉に聞き従っていきたいと願っております。どうぞ私たちをあなたの御言葉と御霊によって強め励ましてくださるとともに、特に噂の中にある方々の上には主が御言葉と御霊によって力と励ましを与えてくださり、勇気を与えてくださいますように。健康の弱さを覚えている方々もいらっしゃいます。暑い中にあって床に伏しておられる方々もいらっしゃいます。どうぞ神様が一人一人望んでくださるとともに、すでに私たちはイエス様にあって勝利を得た者として、そしてあなたを主として崇める者とされていることを覚えてありがとうございます。まだまだ暑い日は続きますが、私たち日々の歩みとともに教会全体の歩みを祝してください。特にこの8月にはいろいろな行事や予定がありますが、それが一つ一つが行事や予定で終わることなく、主の皆を賛美し崇める時となりますように。すべてのことをお委ねし、皆さんの心の内なる祈りに合わせて私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。